ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。
もう毎年恒例となりました、
はい、
恒例さって別には年寄りじゃないですよ、本当に年に一遍ねこの新潟の、はい、ガタケットにやってまいりました。どうもガタケット会場旅行者の皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。もう 38,692
多いな、
日本野鳥の会非公認の数字が出ておりますけれども、こちらガタケット115ということでございます、はい、すごい115回もやってるんですね。
そうなんですよ、
ガタケットすごいですね。もうね、まだうちら45回ですから、
そうです、まだまだ
早くガタケットに追いつけ追い越せという感じですね、はい、また行きたいと思うわけでございますけれども、今回は、まあ、そのガタケットさんにおきましてね、
はい、
この公開収録の後にね、アニソンライブプラスワンシャープ3ということでね、はい、こちらももう3年目に入りました、
ね
ね、第1回目には、MOJO モジョさんと、はい、石田陽子ちゃんに来ていただき、はい、昨年第2回は MIQ ミク姉さんと、うん、谷本孝義くんに来ていただき、
はい、
そして、今回はですね我らが屈指、串田明さんと、アップルパイのお二人に来ていただくというわけでございまして、で屈指はですね、はい、以前この番組にはもう来ていただいているので、
そうですね、
逆にいつも、うん、なかなかこの方たちの素顔を見ることができないな、いつもねバックでコーラスをずっと歌われたりとかしてるんで、ですからもうそういった方々を今日はまずこの番組でこういう人たちだよというのをがっつりと紹介してから、はい、この後のアニソンライブプラスワンに流れようという、どうだこの構成、誰が考えた、俺です、はい、そういうことでご紹介したいと思います、第45回目、のね、ショッカーの秘密基地へようこそ、ゲストはアップルパイのお二人です。
はい、よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
平山佳代子です。
杉山紗友子です。
今回は私たちアップルパイがゲストです。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぞ。
いいですね、アップルパイのお二人に来ていただきましたけれども、まずは、じゃあ私の、ね、側から私のすぐ隣にいらっしゃいますのが平山佳代子さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、佳代ちんです。はい、よろしくお願いいたします。せーので、佳代ちん、せーの、ありがとうございますね。打ち合わせもしてないのに本当によく鳴らされておりますよ。はい、そしてそのお隣がですね、杉山紗友子さんです。
杉山です、よろしくお願いします。
はい、せーので、紗友ちゃん、せーの、紗友
ちゃん、
ありがとうございます。
いいですね、このどす黒い男たちの声が、
ね、
のぶとい感じがですね、なんか夕べ、ね、米どころへ来て、
はい、
相当飲んだんじゃねえかっていうような感じの人たちがね、うなずいてる方が何人かいらっしゃいますけれども、
ね、
まあ、なんたって米どころですから、ね、お酒も美味しいし、ご飯も美味しいし、食べ物も美味しいということでございまして、本番前にね、もうアップルのお二人と、我々と、串田明さん、クッシーとね、こちら、新潟の名物を、いただきまして、もう最高級 B 級グルメ、ミートのね、ナポリタンだっけ？
イタリアンだ、
ナポリタンじゃない。ナポリタンは普通、ナポリタンは普通にスパゲティじゃないけど、イタリアン。
イタリアンです。
焼きそばのミートソースがけってやつですね。
そうですね。はい。美味しかった。
初めてね、あったかいのをいただきました。
はい、そうなんですよね。
いつもね、割とお弁当が来て、お弁当食べ終わった後ぐらいに届いてたんですよ。
は
い、食べらんねえよ、お弁当。
入らない。
また結構美味しいお弁当いつも用意していただくんで、お腹いっぱい食った後に、うん、はいこれイタリアンですどうぞ食えませんみたいなね
結構ボリュームあります
もん ね, ね, ありますもんね、
う
ん、
で今日はもう逆になんか先にあったかいのが来てたんで、うん、もうガツガツと
美味しかったです。
ガツガツとガツガツと一応伏線になっておりますけれども、
はい
食べさせていただきましたけれどもね、はい、そんなわけで今日はそのアップルパイのお二人と、番組を進めていこうと思うわけでございますけれども、
はい、
お二人は新潟というのは
前に来ましたね、
はい、
来た感じがします、
うん、師匠と共
に師匠と、
はい
あのこの場合師匠と申しますのはあの二人の師匠はね我らが水木一郎兄貴でございましてもともと水木一郎兄貴があね主催しております水木一郎ボーカルスクールの生徒さんたちのねあの優秀な方々が選ばれてオーディションで選ばれて殴り合いで勝ち残って
そこら辺は
最初アップルパイも35人ぐらいいたんですけれどもボッコンボッコン殴り合いながら
強いお二人が残った
の
最強の、
はい
ねそんな
そんなわけないじゃん
僕が知り合ったことはまだ5人ぐらいいましたけど違うですけれどもこうやっていつもね、AJF アニメジャパンフェスティバルや、
はい
ね、川崎テレビ漫画祭りと、はい、いろんな、ねアニメソングのイベント等ではね、はいコーラスで活躍されたり、うんねはたまたいろんな歌を歌っていただいたり時には、歌のお姉さんとかでね小さなお友達のためにねいろいろなステージをやったり、ね
はい、
いろいろやってらっしゃるお二人なんですけれども、じゃあ師匠と来たってことはじゃあアニメのイベントかなんかですかね兄貴と来たということは
そうですね、
うん、結構だからバックで、
はい、
あのコーラスやってながら兄貴と来るなんてのも多いですもんね
そうですね、
はいそんなお二人なんですけどもなかなか普段聞けないお話を今日聞くと冒頭で申しましたので、
はい
まずそれぞれのお話をちょっとお伺いしたいんですっていや
それぞれ
ってここへ来てっていうさ
何聞かれるんだろう
って私に振らないでくださいって本番前ね本番前にあの質問は全部さえちゃんにお願いしますって言っていた
ん
で誰が言ったかすぐ分かっちゃいますけどそんな平山さん、
はい
はいそもそもご出身はどちらになりましたっけ
福島県ですね、
はい、
福島県はあの、うん、いわき市です
ちょっと今いろいろと大変なところではありますけれども、
ね、ちょっと大変ですね
僕もあの一番仲のいいとこがいわきにいるんで、
あ本当ですか
ただいわき市っていうのはなんか結構日本でも、うん、あの市では大きい
そう、ね、ちょっと前までは一番大きかったんですけど、はい、これ今いろいろ合併しちゃって3番目ぐらいになっちゃった、
はいはいはいはい、あちょっと惜しいですね日本一だったのが
そう2でもないし
2でも日本じゃ2番目でもないまあでも結構大きい市なんで、はいまあ一口にいわき市って言われるとみんな大丈夫かなんてなるけども、うんうんまあ、でもうちのいとこなんかも、まあ、なんつうんでしょうかねちょっと茨城寄りの方だったんで
そうですねうちも、うん、結構その関東寄りだったんで、
ね、なんか同じ町なんですよねうちのいとこと、ね
そうでしたっけ
ですよですよ前にそういう話したと思う聞いちゃいないですねした話ね基本的に
した気がします、
はい、ね、はい、だってそこでミス福島
いやいやいや、ね、そんな大きくないです
ミス福島
大きくないですそんなに
そうですよ
いわきいわき
ミスいわきあごめんミスその辺ねミスその辺うんですから
すごいです
昔の話だって友達にミスコンでミス何々っている
いないいない
いないでしょ
いないよねもうみんないない
ミスいわきですよミスいわき
昔 ね,
ねもうだからそういう、 こう華やかなこう道にこうするようにこうなってるわけですようまいことできてます本当にはい、じゃあずっと、福島県の方にいらしたわけ生まれも育ちも
そうですね、はい、高校卒業までは、
はいはいはい、
いわきの方にいて、
はい、
で東京に出てきて、
うん、
それで水木さんと知り合ったみたいな
あそれが運の、はい、運のいやいやいや運が開けてきた始まりであるということで、
はい、
やはりじゃあ歌手を目指してというか
そうですね歌がやっぱり好きだったん で,、うん
はい、
でまずは歌を習うところからちゃんと始めようと思って、うん、たまたま見つけたのが水木さんのボーカルスクールだったんですね、
はい、なぜ水木一郎ボーカルスクールだったんですか
なぜ
あるでしょ他にも
そうですよね
もう一番基本的なことは私の叔父と水木さんが同級生だったっていう、
はい、あらで、まあ、おじさん
そうでうちの叔父が、まあ、水木のとこだったら安心なんじゃないかみたいな
そっかそっか、はい、やっぱ知り合いのところは安心ですもんね
そうですね
やっぱ縁なんですね
そうなんですかね
人はつながってるんだわそうですよねはあそうですか、うん、はいありがとうございますさあ、はい、そしてもう一方のさえ、はいちゃんでございますが、はい さえちゃんは、はい、どういった感じでというか、まあ、まず生まれたところは
どういった感じで生まれたか、
どういった感じで生まれたかおぎゃーと生まれましたみたいな感じですけども、
はい、静岡県の神奈美町というところで生まれました。はい、
お、あ、
特に何もないですけどね、
はいはいはいはい、
三島の近くです。
小田原、早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海、神奈美、三島、沼津の神奈美ですね。
そうです、あの辺景色がいいです。
そこだけ限定で言えるの、
そこだけ
なぜか、
よかった、入ってて、
そこだけ限定で言えるんだよ、小田原からそこまでだけ、はい、
その辺で生まれました。
はい、あ、静岡またちょっと静岡もちょっと揺れたりしましたね。例えば
揺れました、揺れました、はい、
ね、
ただ地盤がちょっといいんで、
あ、なるほどね、
あの辺は地震慣れしてるんですよね。
あ、慣れてる、あのプロなんですね、みんな。
そうです、
このぐらいじゃ大丈夫だよみたいな、
はい、
ね、まあ、でもあんまり慣れるのもよくできないですけど、ちょっと本当にね、もうあんまり話しすぎるとそっち方面行っちゃうと暗くなっちゃうからあれなんですけれども、うん、まあ、でも、そんな、じゃあさえちゃんも、
はい、
こうやっていくつぐらいまで、じゃあそちら静岡の方にはいらしたんですか。
そうですね、私もやっぱり高校卒業までいて、
はい、
で水木一郎ボーカルスクール発見し、
発見し、はい、そこは親戚のおじさんのじゃなくて、関係なく
たまたま雑誌を見てたら載ってたので、
雑誌を見てて
ここかなと思って、
あの、ね、
はい、
まあ、これもまた出会いでございますよね。
そうですね、
はいはい、そしてじゃあお二人はじゃあボーカルスクールで知り合った形になりますね。
そうですね、
はい、
すでに君臨してましたけど、
君臨、
はい、
久しぶりに聞きましたねこの熟語君臨、
はい、
君に望むと書いて君臨
なんか奥の方で座ってる人っていう感じ、
あ、奥の方で大奥みたいな感じで、
お
壺姉様的な、
そんなことない、
何か、こう水吉のボーカルスクールで上に行きたければ私を通しなさいみたいな
そんなに偉かった。
そうです ね、
あね、はい、結構あのでもかゆちんはもうね、いろんなアニソンのイベントとかにも、もう、
はい、
出られてましたし、
ね、結構
割とあの昔のね、あの影山博信さんとかのなんか懐かしい映像とかなんか滑川アイロンでこんなイベントがありましたなんていうとなんかあれこの後ろで踊ってんのこれかよちんじゃねえみたいな、真ん中でこう歌ってる影ちゃんよりもそっちにみんな食いついちゃってるみたいなねかよちんだこれみたいな、ね、
なんかちょこちょこ出てます ね、
ね、
はい、
でそれでも常に君臨しているところにでさえちゃんも、
はい、
ね、だからもういろんな人だから蹴落としながら
そんなことない
まあでももちろんいろんな方が、ね、いらっしゃって、はい、まあ、もちろん卒業していかれる方とかね、
はい、
あのやはり国へ帰られる方とか、まあ、いろいろいますから、
ね、
まあ、メンバー編成もいろいろとあると思うんですけど、うん、でもこの2人になってからは長いですね。
そうですね、うん、もう10年以上経ちますよね。
そうらしいですよ、はい、
そうらしいですよって
、はい、あれ
あれだってあんた最初からいたでしょ。
あ、そうです ね、
ね、あの聞くところによりますと、ね、なんかアップルパイももう何年っていうな、
なんもう20年ぐらい、
ね、ほらでもそれぐらいっていうところがね、
はい、
ちょっと怪しいらしいので、じゃああんまり突っ込まないようにしておこうと思いますけどね、でもここでまた先ほど、ね、かよちんのつながりという話をしたんですけれども、
はい、
つながりといえば本当にね、さえ、
はい、
ちゃんと私ショッカー大野も意外なところで、
え、なんですか、
つながっておりまして、やはりこうして今もプロのね、うん、歌い手さん、またコーラスのお姉さんとかそういう歌のお仕事をされているさえちゃんでございますけれども、はい、当然そのデビューのきっかけといいますかね、やっぱりそういうボーカルスクールでレッスンをしてて、はい、コンテストがあったわけですよ。
コンテスト、
コンテスト、
はい、
学研、ね、学習研究者、あの、うん、アニメディアとかを出してる、
はい、
であそこでね、ドラコンという ね、
そうなんですよね、
ドラマコンテスト、まあ、いろいろアニメのドラマとかあとアニソンを歌ったりして、それを録音して全国からオーディションして優勝者を決めるみたいなのが、そういうコンテストがあって、で、そのいわゆる審査とかをやったり、
はい、
構成のお手伝いを僕は当時してたんです。学研アニメ友の会というのをやってたもんですから、
はい、
それでこうちょっとお手伝いをしてましたら、うん、今度ドラコンというのがあるんですよって言われて、
はい、
でね、たまたま何回かこうやったもんですから、いろんな人が司会もねやったりするんですけど、その回がね、うん、僕と富澤美智恵ちゃんが司会をやったんですけども、うん、その時の出場者の一人が杉山さんなんです。
そうなんですよね、初めてのステージです、ね、
はい、初めて
生まれて初めてステージに立った時
で、ね、で、ね、それがさえちゃん で、
はい、
でその時そのオーディションなんかも今テープとかなんかでいろいろ審査してくるわけです、うん、本当にこれはね、1万本近くあるんです、申し込みが。
すごい
ね、1万本近くあって、特にまた歌だとカラオケボックスとか行って自分一人で撮れたりするじゃないですか。アフレコとかだとね、友達と何人かで集まって、うん、おいでこう、ね、どうやって録音しようなんてとかいろいろ大変ですけど、歌は割とねこう簡単にできそうなんで、だもうすごい数のカセットテープが、
うん、あ、その頃カセットテープ
送られてきまして、
そんな時代ですよ ね、 ね、
9000本のカセットテープ、想像してみてください。段ボール何箱あるでしょうという。
それ全部聞くんですよね。
聞きます。これは本当ガチで、ですから、学研のアニメディアの編集部員とか、編集長以下編集部員たちとか、あと僕ら周りのスタッフ、総勢ね、20人ぐらいいたのかな。みんなで手分けです。一人500本ずつ。
お、500本って、
まあ、簡単に言います。段ボールが3箱でした。お、3箱段ボールが我が家に届きます。はい、学研から。何の嫌がらせでしょうか。本当にそれをまたバカ正直に一本一本聞きます、はい、本当に聞きました、はい、おかげさまでダブルカセットが両方とも壊れました。ダブルカセットがあるときシングルカセットになりました。結果ただ あのカセットですらなくなりました。ただのラジオになりました。あ、ラジカセのラジオになっちゃいました。あれ学研に、あ、請求すればよかったな。
あ、そうですよ、僕500本聞いたんで。
もう時効ですね、ダメだな。
そうですね、ちょっと経っちゃいましたね。あ、
で本当にそうやって、選んでって最終的にね、10本、
そうですね、
うん、まあ、だから10人の方ね、はい、があの決戦大会ということ で、ね、九段会館で決戦大会がありました、はい、その中の一人が杉山紗友子さんだったんですね。
そうなんですよね、まあ、そんな大変だったとは、はい、つゆ知らず、
つゆ知らず。でもっとすごいお話があって、はい、だ当然その9000本の中からぐわーっともう選んで選んで選んで最後10本、最後の10人に選んだんですけども、はい、その10人のうち5人が水木一郎ボーカルスクールの生徒だった、
はい、半分。
これやらせ何にもなし、ほんだそんなね、だからむしろそんなやらせだったら大変じゃないですか、はい、ね、
そうですね、
兄貴審査員でいるわけで、当日の審査員に神谷明さんとかね、はい、で水木一郎さん、堀江光子さんとかね、あとあの音響監督の柴重春さんとか、はい、そういった方たちがいる中でですね、そんなインチキなんかできるわけじゃないじゃないですか。です、ね、だけど本当にガチンコで選んでったら10人中5人が水木一郎ボーカルスクールだったわけです。
ってことはそのスクールがすごいってことですよね。
すごいですね。今日は水木一郎ボーカルスクールでお送りして、まあいないんですけども、お送りしてるわけじゃないですが、でも本当にあすげえなやっぱりって率直なあの感想だったですね。あのいや大会やってる時は知らないです。だから僕逆に後から聞かされて、はい、へーとか思って、だからさえちゃんが教え子さんだってことも知らなかったですね。
そうですよね、
はい、うん、でその時に審査員特別賞ですよ。
そうなんですよ、審査員特別賞って言うとなんかいいんですけど、はい、まあ4位ですね。
でした2位じゃない。
4位ですよ。
本当、はい、あ、そうか、優勝、
準優勝2人、うん、審査員特別賞。
あ、そうだった、はい、でもね俺準優勝覚えてないんだよね。
あ、そうですか、うん、
誰だか本当
言わなきゃよかったかな今じゃ。
、うん、いやでも僕覚えてるのはその時の優勝が、はい、またこれまた元アップルパイにいた吉田沙友里ちゃんなんですよ。
そうなんですよ、
うん、吉田さん、今、吉田さん、はい、はい、声優さんでもね、はい、頑張って、はい、今頑張ってますけれども、はい、吉田沙友里ちゃんとその時の杉山紗友子ちゃんがやっぱ賞を取って、はい、もうこの二人をとってもよく覚えてて、まさかその数年後一緒にステージやってるとは夢にも思わず。
本当です ね、 ね、
あ、だからやっぱこれもご縁だななんて思いまして、だからそんな中からこうね、はい、一緒にお仕事をさせていただくようになりまして、でやはりこのスーパーロボットスピリッツに代表されますこのアニメジャパンフェスティバルというこのムーブメントが、今年でも14年目に、突入いたしましてね、はい、まあ、ついこの間ね、あの東京公演大阪公演というのをやってきまして、はい、まさにね、水木一郎兄貴をはじめいろんなアニソン歌手の方がですね、まあ、スーパーロボットの歌をガンガン歌いまくり、うん、でここでまた今回なんといってもスーパーロボットスピリッツついに快挙でございます、
はい、
ここガタケットとはね、切っても切れない。本日まさに時報にも流れました。
そうですね、
あのシグマシグマゴッドシグマパンパン。
みんなすごいぞ。
ああ、もう打ち合わせもしないのにありがとうございます。あれを、
はい、
佐々木勲様が歌ってくださいまして、
もう
あの場にね、もし今日ね、あのあれだけどいつも頑張って坂田代表が、
はい、
もしもあの場にいたら、もうもうぐじゅぐじゅ泣きまくってたんじゃないかと。ちょっとそんな光景も見たかったななんとも思いつつ、まあでも本当にね、2年前からあのやはりこのガタケットさんにね、あのこうやって毎年来させていただくようになって、うん、であの昼間になると君知ってるかいを聞いて、うん、で気がつくとシグマシグマゴッドシグマ、 ありがとうございます。でただやらしたいだけじゃないかって話ですけれども、ね、それをこう聞いて、へーって本当にみんなね、こう 手をパンパン叩いて、だってどう、うん、 考えても小学生とか中学生ぐらいな感じの子、今日も目の前にいた子、中学生ぐらいの女の子が3人ぐらい並んで、シグマシグマゴッドシグマやらしたいだけですけれどもやっぱやってるわけですよ。
そうでしたね。
ほんでだってお嬢ちゃんたち中学生絶対知らないでしょ、これ何の歌だかぐらいのね、うん、まあ、シグマシグマだから多分シグマの歌じゃないかとは思うんですけども
そうですね、
でタイトルすら、ね、頑張れ宇宙の戦士というタイトルですから、うん、でそんなことも知らないだろうし多分ね、うん、だけどシグマもういいやもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいもういいね。だからこれは本当にそれだけ26年間、ね、うん、もうこうやって歌われてるんですよってことを、折に触れ、ね、はいはい、佐々木さんにね、うん、こうやって勲さん、新潟ではゴッドシグマがすごいんですよって、そんなことないだろショッカーとか言ってて最初はあんまりこうまたショッカーまたうまいこと言うねなんて言ってこう信じてくれなかったんですけども、うん、まあそこからいやまあ、でもぜひこの、ね、ゴッドシグマの歌を歌ってほしいですね。いやあれなかなかね、レコーディング以来歌ってない曲だからね、ちょっとこの年になるとさ詩覚えるのが難しくてさでそれを無理やりっていうのはなかなかやっぱりね、もう大御所ですから、
はい、
だからこちらもそーっとこうね魚でしない程度にこういやひかばおせおさば引きゃいみたいな感じでこうねちょっとずつちょっとずつこう夏のスーパーヒーロースピリッツとかそういう他のライブの時なんかにもこう勲さんのこの歌だったらみんな盛り上がりますよみたいなところをね、はい、宇宙鉄人兄弟を歌うとこれはみんなが盛り上がりますよとかね、ね、水木一郎さんがこうアクマイザー3を歌ったところで、勲さんが超人ビビンを歌ってコラボしたら盛り上がりますよとか、徐々にこうこっちのこうねこう支柱にこうじわじわじわじわって寄せて、あ、ショッカーの言う通りなら、あ、じゃあ今度またショッカーの言う通りにするよ、へっへっへっへっみたいな感じですね。あれこうちょっとずつこう聞きながらで去年ぐらいにまたゴッドシグマがねなんですけれどもまあとりあえずダイモスでお願いしますみたいなのとかそんなことをこうやりながら、
はい、
したら今回一応ね、超合体魔術ロボ銀河イザー、うん、頂上スマッシュ銀河イザーとこのゴッドシグマをね、はい、頑張れ宇宙の戦士をちょっとオーダーしましてですね、はい、したらいいよということで、はい、やはり今年ね、やっぱりもう1月2日に勲さんの50周年のね、イベントの、司会やっといてよかったまあそれでショックはもうなずっと言ってるからじゃあ頑張るよ。ただまたこのタイミングで、はい、今年発売4月14日に発売になるスーパーロボット対戦のゲームにゴッドシグマ初登場という、はい、くしくもそのタイミングで4月29日、ね、ゼップ東京そして5月の5日ナンバーハッチで生で佐々木勲さんのこの歌を、はい、シグマシグマゴッドシグマをね、
はい、
聞いていただくことができて、
はい、
でもう本当に僕自身も感無量だったし、でまたさらに嬉しいことに勲さんがそのこの歌は新潟ですごく流行ってるんだってっていう風にね MC で言ってくださって、でそうなんですよ勲さん、もう新潟にガタケットというイベントがありましてね、すごく皆さんがもう一丸となってこれをね手拍子をしてくれるんですよ、で今度の5月8日にはクッシーやアップルパイとね、僕ら新潟に行くんですよって言ったら俺もついていっちゃおうかなみたいなね
乗ってきましたね。
そこまで言わしただけでもまずね
素晴らしいですね
っていうことは別に来てくれる意思はないことはないということ。一応このアニソンね、
はい、
ライブプラスワンはプラスワンです。どんどん増えていくことになってます。
はい、
いつかね、
うん、
このステージで生で、シグマシグマゴッドシグマ。なんで坂田さんやらないんですかそれ。あなたのために今いい。俺はもう今日はいいなと思ったけど、坂田さんが来るのが見えたからやるから、はい、なぜあなたが手拍子をしない。腕組んでる場合じゃないよ本当にね。
チェックしてるんです
ね。気抜けない番組ですからね本当にね。はい。というね、だからまあそんなこうこれからの展望もね、
はい、
考えつつね、そんな中でね、はい、でアップルのお二人にこういうゲストとして来ていただくっていうのもなかなかね。
そうですね。
そうですね。
はい。
あんまり喋らないですもんね。
そうですね。
喋る機会ないですもんね。
はいとか、うんだけだったらいいんですけど。
大体師匠が全部ね。
そうなんですよね。
ね、はい、何かにつけてね。だこういう時はどうしたらいいか。ね。喋、ね、っていただくには、
うん、
質問をするのがいい。
は
い、
お、そうですね。
そこでですね。
うん、
もうリスナーの皆さんから、はい、たくさんのメールが、
あらあら、
でみんな質問したいことが
いっぱいあるんですよ。
いっぱい質問したいことですか。
もうだからぜひ覚悟していただいて。
なんだろう。
でも覚悟はいいですか。
いいですよ。
ほーっていうなんかそれほどでもない感じでね。一応ねいつも僕らあのみんな準備はいいかとかとかおーみたいな感じで来るじゃないですか。ねお二人準備はいいですか。
は
ー。ダメだこれ。じゃあ分かった、こういう時はもう頼らない。会場の皆さん、アップルパイにいろんな質問したいですか。したいですか。聞きたいですか。コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
平山佳代子です。
杉山紗友子です。
私たちアップルパイが、
あー間違っちゃった。かわいい。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、お送りしておりますショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回はですね、ガタケット115の会場から公開放送でお届けしているわけでございますけれども、会場の皆さん元気ですか。まだまだ盛り上がってますか。代表の坂田さん元気ですか。元気ないです。
あれ、
疲れてます、ね、もう天気にも恵まれましてね、とりあえず坂田さん の、ね、あの胃の痛みは取れたんではないかと思います。本当にアップルパイのお二人をお迎えしてお送りしておりますけれども、
はい
ね、アップルのお二人ね、
はい、
もうこのね、トークあれですよ、この番組、
はい、
ここで公開録音ね3回目になるんですけれども、
はい、
本当第1回目の時、はい、もう忘れもしません。みぞれでした。ね、まあ、外ですからね、今日はもう本当にいいお天気なんですけれども、
はい、
本当第1回目の時はですね、もう冷たい雨、まあ、みぞれ混じりの冷たい雨の中で、本当皆さんがですね凍えながら、でステージにいる我々、あとモジョさんと石田陽子ちゃんも、はい、震えながら、
はい、あ、カタ
カタ、ね、カイロをもらいつつ、うん、私がですよステージで、ね、あの北海道を、ね、
はい、
手にしながら仕事をするなんて後にも先にもないことだと思ってそれほどに寒かったっていうね。
そうなんですね。
だそれがどうも一部のスタッフではトラウマになってましてとにかく天気が天気がということでね。でも昨年のね、あの第2回も天気良かったし、で今回も本当にもう絶妙のタイミングで、はい、もういいお天気でございます。
出たのに今完全に青空ですもん ね、
ね、強風がすごくてね、あの風が強かった、だいぶこれ朝に比べたら風の方もね、
はい、
和らいできましてですね、これもし今日雨だった日にはですね、はい、貝原玲奈がですね本当に実は雨女なんです。
あ、そうなんだ。もう、ね、もう私多分ガタケットのスタッフさんよりももう雨のことが心配で心配で、
はい、
もう
で、 でもずっと来てるレイナちゃんが来て大丈夫でしょ。
そうです、はい、
前回から大丈夫なわけでしょ。ということは1回目だけしか来なかったやつに雨男なり雨女が、あ、モジョさんか。なるほどね。あ、そういえばモジョさんのね、はい、プライベートライブ、
ね、
結構雨多いよね。
私がそう、あの参加させていただいて
モジョ 2days ってね、
はい、あのモジョさん の、 さんの、うん、そのイベントごとは、はいはい、いつも傘持ってますね私。
そうだ、
はい
ね、
そういえば
モジョさんが雨男決定。、ね、よし、
そういうことに。
そっか、上野のアニソンカーニバル上野の時の土砂降りの雨、
ね、
そうだそうだ、
ね、嵐だよね、はい、だって7月ですよ、7月に来ないはずの台風が来たんですよ。で上野公園というね、東京の忍ばずの池のすぐそばにありますね、あの野外劇場、
うん、
まあ、一応簡単な屋根はあるんですけれども、ちょっとした雨なら大丈夫、
はい、ちょっとどころでは
台風でした。
そう、横からの雨に弱いっていう会場でしたね。
7月の台風です、うん、あ、やっぱ MOJO
いましたね、
モジョさんだ。
そうですね、決定ですね、これは
決定ですね。
はい、
あー、なるほどね。じゃあきっと今この東京でもうガンガンくしゃみしてるんじゃないかと思うんですけど。さあ、そういった中ですね、先ほどご紹介しました通り、はい、アップルパイのお二人に、
はい、
質問でございます、
はい、
はい、メール読んでください。レイナちゃん、
ラジオネームシーボーズさんからです。
はいはい、シーボーズ。
シーボーズさん
いるね今日。
いますね。
あ、会場の一番向こうであのショッカーの30周年 T シャツ売ってますね。売り子をやってます。はいはい、はい、シーボーズから、はい、
ショッカーさん、レイナさん、そして素敵なコーラスを聞かせてくださるアップルパイの平山さん、杉山さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。重点的にあの後ろを見る、こんにちは。
今回は女性コーラスでは日本一、アップルパイのお二人がゲストということで、きっと結成にもものすごいドラマなんかがあるような気がしますので、もしよろしければそのあたりのお話を聞かせてくださいと。
あ、そうですね、その35人殴り倒した話ではない、あの本当の話を。
はい、
はい、そうだ、その辺はやっぱりでも結成時にいた方。
いやいやいやいや
いやいやいやいやいやいや、また、はいはい、いや
でも、うん、そんな大したあれはないんですけど。
いやいやいやいやいや。
でも最初は、はい、あのまあ、ボーカルスクールで、
うん、
あのまあ、歌手を目指してる、
はい、
女の子たちが集まって、はい、アップルパイというメンバーの中で、コーラスとか、まあ、そういうところイベントに参加して、はいはい、巣立っていこうねっていうグループとして作られたんですけど、
はいはいはい、
それが、まあ、今に至って私はずっといるのはなぜみたいな感じなんです
けど。巣立ってない。
ちょっと巣立てなかった。
そんなことない。ね、奥の院に入ってしまった。
君臨し続
け、君臨、あ、君臨、やっぱ今日のキーワードは君臨だね。あ、でも最初は何人だったんですか、ちなみに。
そうです、あのそのコーラスグループみたいな感じでできたのは、うん、まあ、4人で始めまして、で、まあ、あのコロンビアレコードさんのコロンビア大行進っていう、
はい、コロンビア大行進ありましたね、は
い、イベントなんかそういうライブがあって、そこの、コーラスとして出たのが初なのかな。
おお、はい、はいはいはい、
確か
確かに、
はい、
なんか遠い古の昔に、あ、そうでしたか、ね、はい、ということでございます、結成秘話でございます、
はい、
よろしいですか、あの一番後ろの方。はい、じゃあそういうことで、
はい、
次のメールです。
はい、続きましてはラジオネームレフリーペーターさんからです。
はいはい、
マスターレイナちゃん、アップルパイのお二人、そしてガタケットに来ている仲間たち、こんにちは。
こんにちは。はいはい、
今回のゲストのアップルパイといえば、エターナルキッズという別名も持っているほど歌声がいつまでも少女なわけですが、何か特別なことでもしているのでしょうか。いくらなんでもヘリウムを吸ってるわけではないでしょうから、ちょっと気になります。会場の皆さんも気になりませんかと。
ヘリウムね。
ヘリウムは吸ってないです、
ね。
はい、
あ、でも本当、結構子供コーラスだ、通常でいうとこのコロンビアゆりかご会とかね、うん、
はい、
そういう子たちがやってるような感じの、
うん、
コーラスもだからライブでは、はい、アップルパイが全部担当するわけですよ、
うん、
だけどね、本当に何の違和感もなく子供コーラスになったら子供コーラスの感じで、
うん、ちゃんと本当ですか。
いや本当本当本当、
あ、よかったです。
今ね、メールにもありましたが、エターナルキッズって呼ばれてるって、これ海外でそうですもんね。
あ、そうですね、
うん、なんだっけ、はい、
デミトリー・
フロム・パリ、 パリさんでしたっけ、
はい、名付けてくれて、
ね、
はい
ね、
はい、
要するにエターナルすんげえ子供っていう。
そういう意味なんですね、エターナルキッズ。
おー、エターナルみたいなね、エターナルキッズとか言って、なんかそういうノリで、
まあ、そういうノリです
ね。外国の方だからやっぱりもうすごいオーバーアクションでね、うん、言われたって。それ僕はパリに行った帰りに兄貴に、うん、そういう風に聞きましたよ。
そうですね、
いやアップルがすごいんだよ、もう向こうの、プロデューサーがな、もうエターナルキッズって呼んでね、もうあれだよ、魔法の子ね、ボイスだと、ミラクルボイスだってね。
本当ですか。
はい、まあ、ちょっと今言い過ぎましたけど。あ、そうそう、聞いたことない。本当に本当に本当に、いや本当ですかって言われたら一応なんかそうですってなんだから。ね、でもだそれはだから日本だけにとどまらず世界でね、認められてるってことだから、すごいことですよね。
でも、うん、子供の声高いじゃないですか。
はい、
だからみんなその声出せばきっとこうなると思いますよ。
皆さんご一緒に、じゃあどうしましょうか。
どこ行きますか。
何にしましょうかね。子供コーラスで有名どころ、地球が悲鳴を上げてるぜ。
バタリ
ほら、ほらほら、
気持ち悪い、
ね、みんな頑張ったね。
一応今頑張ったね、
ね、できるじゃないですか。
いや、できるけど、できるけど、これじゃん。地球が悲鳴を上げてるぜ、
バトルフィーバー。
全然違いますよ。かわいい、やっぱり。
そうですか。
なんだいこのかわいさは。違和感ないですよ、本当に。
本当ですか。
ねえ、
よかった。はー、逆に何を歌ってもそうなるっていうのもあるんですけどね。逆に何だろう、大人っぽいのがちょっと、どうなのかしらみたいな。
あ、いや、その辺がどうなるかこの後のアニソンライブプラスワンシャープ3を もうぜひね、会場の皆さんには聞いて書いていただこうと思いますのでね、はい、で最終的に感想でやっぱりそうでしたねって、あ、違う違う違う、生だからね、まだいろんな曲を今日ちょっとね歌っていただこうと思いますので、こちらね、お楽しみにしていただきたいと思いますけれども、はい、はい、他に
じゃあ続きましては愛知県のもさきちさんからです。
あ、もさきち、いつもありがとう。
はい、マスターレーナさん、そして平山かよこさん、杉山さえこさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
あれ、
やっぱり気持ち悪いよ、やっぱ俺がやるとダメだ。
私はよくアニソンのイベントに行くのですが、うん、アップルパイが歌うバトルフィーバー J の、
まさにつながってるね。
子供の声のコーラスが一番ドキドキします。
ドキドキする、
不安なのかな。
しっかり聞きたいからもう少しコーラスの音量上げてほしいと思いつつ、うん、さてアップルパイのお二人が今まで歌われた子供の声のコーラスでおすすめの曲とか、うん、女性コーラスの美しいおすすめの曲があったら教えていただけませんでしょうかと。
あ、自分チョイス。
あと他にもいくつか質問がさらに来てるんですけど、あとアップルパイってものすごく美味しそうでドキドキする素敵な名前なのですが、うん、その由来は何なのでしょうかと。
ああ、これ ね、
なるほどね、
よく言われますよね。
気になりますよね、
はい、うん、じゃあまずそのコーラス、
の
子供コーラスでおすすめは、
そうですね、やっぱあの串田さんのアバアバ、あれは血管が切れそうになるん
ですよ。ああ、ウィーアーザワン、あの爆流センターアバレンジャーのエンディングの、
いつも歌い終わってよろけてるんですけど、
あれ、あのどんな感じでしたっけ、せーの、
ん、ああ歌えと、
あ、せーどんな感じかなと思い出して、せーの、
アバアバアバアバアバレンジャー
みたいな、
あ、これ何
やったってだ
け一つになってないですよ今。全く今一つになってなかったですね。
もうしなかった
、はい、あのでも、あ、そんな感じで、
これがだんだんほら、
あの、あ、もっと途中で転調してきますもんね。そうそうそ
う、どこまで行くのみたいな、はい、
一番上に転調したところ、せーの、
無理
いきなりは無理だね。やっぱ下から上がっていかなきゃだめ、いきなりアバアバってなっちゃうからね。
あれちょっとハイになって
楽しいですよ ね、
ね、あので一緒に踊れるし、ね、やっぱあのさっき の、 あのやんなくていいですよ、シグマシグマもそうですけども、シグマシグマもそうですけども、これ止めてこなきゃいけない。
あのやっぱり乗れるからね、アバアバは、うん、あのライブとかで会場の皆さんは一生懸命こう踊ってるんだけども、は
い、両手をこう拳をね上げて、
なんだろう、余裕はないですね、余裕がないんですよ、やりたいんです
けど、
ね、
あ、そうか、本当だと煽ってコーラスが、ね、やりたいところではあるけども、
一生懸命歌わなきゃと思って、だから決してあの踊りたくないからとかそういうわけ。
あ、今明かされる。はい、今後あのもしコーラスで
やっぱ、ね、
踊ってなくても、う
ん、
あのそれはあのつまんないとかそういうことではないという、一生懸命必死でやってるという、はい、ことでね。
そうなん
です。あ、でもこの間あのシグマシグマはちゃんと、ね、手両手叩いてましたもんね。
やってました。
あれは余裕だったってことですね。じゃあね、そういうことじゃない、そういうことじゃない、
ね、これぐらいなら。
あ、でもライブとかでもあのよくファンの方 の、 そのいわゆる手拍子とかで、はい、あの途中のないわゆるサビ前ぐらいのところで、はい、それまでポンポンと叩いてたのが急に
プ
ーンみたいなんじゃない、
はい、
あれって歌ってる時すげえ歌いづらいよね。あれね、でだからあれをこうやりながら一緒に歌おうかなと思うとね、合わなかったりするじゃないですか。
歌うのは難しいですよね、うん、
で ある歌い手の方に聞いたらパッパッパッってやると、そっちに聞き取られるとね、自分があれどこ歌ってるか分かんなくなることがあるって言われて、ね、あの手拍子苦手。でもやってる側は面白いんだよ、ね、パッパッパッとかね、あのできるからいいんですけど、
すね、
ね、さあ今日はそんな歌があるのかどうか ね、 ね、そんなのもちょっとこう思い出しながらね、はい、あれしてほしいと思いますけれども、はい、でその
女性
ボーカルとして、ね、女性コーラス、大人な感じの、
大人な感じのなんかありましたっけ、
なんかあったかな、うん、なんかやっぱりね、ちっちゃいコーラス多い
で、もほらあの水木さんの、
はい、
なんだろう、ルパン三世愛のテーマとか、あ、
そうか、愛のテーマの、
そう、ね、ああいうのはちょっと
ね、
気をつけて、
眠れ
ルーパン、ちょっと
音が分からなかった、それは兄貴怒ると思う、カイオッコって怒りますね、カイオッコサエッコって怒りますね、それはね、まあ、あれいいよね、ルーパンってやつ、あれはね、
最後にあの、何、ウィスパーで言う、
ちょっとウィスパーで
今言えないですけど、あれ最後に本当ルーパンって言うんですけど、あの、なんだろう、バンドの音とかで絶対消されるんですよね、は
い、そうか、ウィスパーがこっちもね、発音難しいしね、
いつもがっかりするんですけど、
うん、じゃあ今日はあのバンドの音ないので、
あ、言わない言わない、無理、
言わないと放送事故になりますよ。
なんで今言ったじゃん、
言ったじゃんって。え、もう一回だけ聞きたいね、震えて眠れ
言わないんだ。
言わない。
ごめんなさい、本
当。あ、でもこういうタイプのは辛いか。ごめんなさい、まあまああまりね無茶ぶりはあの後に回したいと思いますんで。はい。それでこのアップルパイの名前の由来、はい、ね僕もこのついこの間聞いて、あ、そうなんだと思ってね。
どれがいいですか。
どれがいいですか。
いっぱいあるんですか。
じゃあの一応こう一つ僕が知ってるやつは、はい、この間兄貴が直接言ってて、アップルパイは何ですか。あれはもともとおっぱいだよ。女の子だからおっぱいだよみたいな、そんなスケベ親父 なんか発想なのみたいな感じだったんだけど、でもそれじゃなんだからって言ってなんかそこからもじってって
なんだから
なんだからアップルアップルパイみたい なんか響きがってなことは聞いた。
まあそれもあるみたいな、
ね、これは一理、それは一説、一説
それもあるし、
はい、でないやつ、はい。
なんだろう、タレント名鑑とか例えば、はい、
うん、
そういうところで名前をこう探していくのに、
はい、
あが一番最初じゃないですか、何でも。
あ、はいはいはいはいはい。
それで、や、あがつく、
うん、
名前がいいんじゃないかっていう説も。
あ、はい、早く選ぶ、あのタレント名鑑で誰か歌手で猫いないかな、あ、アップルパイ、あ、なるほどね。
はい。で水木さんが俺なんかミだよミみたいな。
あ、ミ遠いよね。相当相当後の方だよね。
はい、言ってました。
あ、そうか。だったらあーなんとかとかね。
そうです ねあーとか ね、
いい
ね。
カラオケなんかだったらまず第一曲目必ずあー上野駅ですもんね。必ずあー上野駅でしょ。歌手だったらまず愛上寺さんだろうね、最初にね。
なるほどね。
ね、あ、アイプルパイダメか。ね、か結構早いと思いますけどね。あの中でもちっちゃいやつだから結構後の方なんじゃないの。
本当です ね、
いや、そうでもねえなんだからな。
なまた一番ではなかったです ね、
ね、 そうだね。でもブロマイド出してるでしょ。
ブロマイド、
あれです、浅草にあるね、ブロマイドの老舗、はい、マルベル堂に、
はい、
アップルパイ様のブロマイド売ってるんですよ、本当に本当に、
ね、まだありますか ね、 ね、
ありました、
こういうポーズ、
そうそう、いわゆるアイドルのポーズで売ってるよね、そこの赤いジャージの人。
ね、持ってますか、
ね、アップルパイの追っかけ歴38年、ね、
ま、
アップルパイできてねえし、まだ、
ね、いくつなんだ私。
そうそうそう、だってあなた途中参加だから。
あ、そっか、私もそんなに言ってないし。
ね、そうね、おかしいですね。タイムパラドックス。ということでね、いろんな説があります。でもそのアで早く検索できるからっていうのは、なんか水木の兄貴の親心みたいな、ね、
そうですね、愛情かなみたいな、ね、
あの兄貴ってのはやっぱり身近、一番身近にいるお二方から見てどんな方なんですか。
どんな、
あのまんまですか。
あのまんまですね。
ですね、はい、終わりました。、ね、皆さんが知るあの熱き、ね、あの男気のある、はい、あの情熱 の、 あの赤ジャケットのまんまな感じの方ですよね。
裏と表はないですね。
熱い方ですよ ね、
はい、すね、普段から、
うん、もうスポーンと竹終わったようなね。もうはっきりしないと、ね、ダメだよそれはみたいな感じで、ね、
雷落とせば気が済むみたいですからね。
そうそう、雷落とせば気が済む、はい、典型的な昭和の雷親父じゃないですか。俺ら的に言えば寺内貫太郎みたいな感じの。ね、はい、はい、じゃあ次、う
ん、続きましては、ラジオネームのりまろさんからです。
あ、いるよ、はい、のりまろも、
は
い、あ、のりまろ、ありがとうございます。遠路はるばる来ていただきました。
うん、はい、ありがとうございます。ショッカーさん、れいなさん、そしてかよちん、さえちゃん、はい、こんにちは。
こんにちは。
あ、かよちん、さえちゃん、
はい、だんだんラフになってきます、はい、
今回のゲストがアップルパイのお二人ということで、うん、この番組に初めてメールさせていただきました。
あ、45回もやってるのにね。
あれ、
あ、なるほど、初めて。なあ、のりまろくんとは長い付き合いだと思いましたけれども。へえ、そう、まあこれを機にですね、一つね、いろいろと、まあ、あとは大人だと思うので、細かくは言いませんけれども、のりまろくん一つね、
はい、
というわけで、今年は仮面ライダー40周年やスーパー戦隊35作品目など、はい、いろいろなメモリアルの年で盛り上がっていますが、
うん、
アップルパイも結成20周年ですよね。
ほら、ほら、
やっぱり20
周年。そうなの、おめでとうございます。
ありがとうございます。
本人たちがかなってさっき言ったぐらいとか言ったけど、ちゃんとこういう正式に。
そうですよ、
本当
合ってたんですね。
合ってたね。本当
で、そこでアップルパイは20周年を記念した企画を何かお考えでしょうか。あら、できれば20周年記念ライブを開催してほしいです。AJF や川崎テレビ漫画祭りなど、いろいろなイベントが予定されていると思いますが、
はい、
やっぱりアップルパイのワンマンライブを一番に希望したいと思います。うん、これからもずっと応援していきます。
ありがとうございます。
これからもずっとね、応援してくれ。これからもずっと番組の方にメールをのね、本当に。はい、ということでございます。やっぱ20周年のそうでございます。
はい、よかったです。
改めましておめでとうございます。せーのでおめでとう。せーの。
おめでとう。
ありがとうございます。
ます。
なんかやんなきゃ。
長いですね。
20年経ったっていうのは今、うん、はっきりしたところで、はい、考えましょうね。
何かやらねば、
はい、
今年が終わってしまう。
今からすぐ来月だけにもいかないでしょうから。
そうですね。
そうですね。
秋口あたりとか。
そうですね。今年中。
今年中、
はい、できたらいいですけど ね、 ね、はい、
だって本当はあの11月23日にアップルの日とか言ってさ、
そう
勝手にな
んか勝手にもう、ま、これから毎年11月23日はアップルパイのライブやりますなんか言ってた翌年の11月23日なんか他のライブでぶつかっちゃったんだ
ね。
負けちゃったんですね。
あれ
上には勝てなかったんですよ ね、
そんなもんで、 すよね。
ちょいでも早めにやってるとか一応でもやってるから
そうです、ね、はい、ね、今年も何か考えて、
うん、
そうですね、 20、 ね、20周年なんてね、うん、
でも秋口はまたイベントより多いですからね。
そうなんですよね。
そうかもしれないですね。じゃあ冬口、
うん、冬口
冬口
冬口
ね、みんなあの忘れてるぐらいにスッとさらっとやっちゃうと
か
ね、
かっさり。
やっぱりもう今ね10月11月12月あたりもなんかぼつぼついろいろ
なじゃないですか。
なんか入ってますよ。
やる時
そうなんですか。
入ってますよ。
本当ですか。
え、昨日もちょっとあこの辺ちょっと入ってるからじゃあこっちにしようか、カインズのライブとかね。
うん、
そんな話を昨日ちょっと東京で飲みながらザ・カインズのリーダーと話をしてきたとこだったんですけれども。
仲いいですね。
仲いい、あの業務提携してるもんですからね。でも何かでもいい形でね、あのまたアップルパイのね、
はい、
ワンマンライブ期待しておりますので、
はい
はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、はい、
のりまろくんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
まだまだいきますよ。
まだあります
か。
ラジオネーム、ね、カッチさんからです。
はい、
ショッカーさん、貝原さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、そしてアップルパイのお二人もこんにちは。
こんにちは。
アップルパイがゲストだというのでぜひとも聞いてみたいことがありお便りしてみました。
ほうほう。
それは2008年に中野で行われたアニソンパワーでの出来事についてです。
お
二人がプリキュアのメドレーを歌っている途中で曲が止まってしまい、もう一度最初から歌い直しとなり、そして歌い直しの際もまた同じところで曲が止まってしまうという事態となりました。この場をどう収集するのだろうとハラハラドキドキしていたところ、どこからともなく自然に手拍子が始まり、会場中が一体となった温かい手拍子に乗ってアップルパイが曲の止まってしまったところからアカペラで歌い切り、割れんばかりの大拍手となりました。とても感動的でした。今でも忘れられません。あの時のステージ上での心境はどんな感じだったのでしょうかと、うん、
スタッフに業務連絡
びっくりした。
業務連絡って言われ
リアル、
リアルですけれども
、あり
ましたね。そうでした、
はい、
ね、アニソンパワー、
はい、
中野サンプラザで、サンプラザじゃねえや中野ゼロホール反対だ、反対側
ゼロホールです、
ゼロホールで行いましたけど、そうなんです。あれなんかね、パソコンとかコンピューターのあれでね、なんか読み込まなかったかなんかで、
あ
のプリキュアのメドレーが同じところで止まっちゃってね、
はい、
で一回じゃあもう一回やろうってことで歌い直したらまた同じところで止まっちゃって、あれは本当僕らも気が気じゃなかったですけれども当事者ですもんね、お二人は。
まあいうイベントでは一番恐れていることです
よね。そうですよね。
止まってしまうっていう、
は
い、
でもどっかでやったイベントの時も止まったかなんか動かなかったん
で、うん、カラオケが、そうですね、
うん、
まず動かなかったんですよね。
そうそうそう、動かない、
はい、熱で機材が熱されてしまって全く、
ね、
そういうこと何回かあったんで、
うんうん、
多分2人で、
はい、
あこのままやっちゃおうかねみたいな
感じで、はいはいはいはい、
止まらず歌っちゃいましたもんね、うん、あの時
歌ってたら、
うんうん、
あの、はい、会場から
それこそ手拍子がね、
そう、うん、カラオケ以上に
ね、
はい、
だからもう本当さっきもお話ししましたけど、皆さんの手拍子が今度はもうカラオケを超えて、
そうです
ね、一緒になってこう盛り上がって、うん、で本当にあの長いイベントでね6時間からやってた、
は
い、もう長いライブだったんですよ。もうここぞとばかりもう歌える曲全部歌っちゃおうぜぐらいな勢いでやった、
そうで
しょうね、まさにアニソンパワーというイベントだったんですけれども、はい、あの瞬間が一番会場が一体化して盛り上がった瞬間だったと言ってね、
してやったりって
感じですね。
わざとじゃないかみたいな、
水木一郎たちを差し置いてね、あのもう居並ぶベテランね、あの、うん、アニソン歌手の皆さんたちを差し置いてでも本当はあのアップルパイのお二人のね、あのステージが一番良かった
と、ね、
まあ、雨降って地固まるじゃないですけどもね、
はい、
なんかあの時に やってる時はそういうとこじゃなかったんですけども、やっぱ後になってこうあの瞬間が良かったねなんてお話をね、
そうですね、なんかこう、ね、記憶に残る
ところ
でしたよね、
はい、今こうして何年も経ってもね、こうやってメールいただくほど
嬉しいです。
今でもメールが来る、
ね、本当ですか、
ね、嬉しいですね。
意外にそういう時って覚えてますよね。
あ、
なんかあのな、まあ、順調にこう行くのももちろん無事に越したことないんですけど、
はい、
何かこう、まあ、不測の事態というか予期せぬことがあった時に、はい、 でその時はもうどうしようっていう状況なんですけども、はい、やっぱ僕らも一応構成する立場としてはやっぱアップルの歌が止まっちゃった時は、うん、うわどうするってここでいやここでレイナちゃんと出るべきか、はい、いやでも二人やってるしってもう一回やり直してどうなのかな、うん、でももう一回聴けてみんな嬉しいっていう風にファンの方たちもまたあったかいんですよ。
そうですね。
でそこでこう、ね、なんで止まっちゃったとか言ってそういう荒探しをするような人がいなくて、うん、むしろいや二回聴けてラッキーだったですよみたいな風に言ってくれたのも嬉しかったし、
はい
ね、でやっぱりこういう生の世界ですから、はいまあ、やってるといろんなね、ことが、まあまあ、むしろあっちゃいけないことがあったりなんても多いですから ね、
そ, うですね。
その前に、はい、アップルもいたと思うんですけれども、その先ほど の、 土砂降りの雨の、はいね前の年の、はいアニソンカーニバルイン上のモジョさんがね、またってな、またって
なんかある
なと思って、またモジョさんで、ちょっとそれちょっと問題発言じゃないかなというね。しし絶対この番組 の、 配信モジョさんチェックさせますけれども。
本当に平山です、今のは平山です。
平山ですか、平山です、違う、今大丈夫、平山です、違いますね、呼び出してませんね。はい、星雲仮面マシンマンを歌ってもらおうとした時に、はいはい、やっぱりパソコンがねフリーズしちゃってたんですね。ほんでどうぞってやった時に音が出ない、
はい、
それで見たら音響の方がもうバッテンしてて、でもうパソコンが動かない、どうにもならない、はい、でその時MD と CD と両方使えるようにこうしてたんですけども、で CD の方は CD 持ってきてください、 MD の方は MD 持ってきてください、はい、でモジョさんは全部自分でお家で焼いてくる方ですからね、はい、もう自分のこのスタジオで、はい、だもういつも完璧主義で、はい、もう一個一個のライブので使うカラオケに対してタイトル入れて、はい、それも手書きじゃなくてきっちりもうしてる、
は
い、もう印刷して、はい、で一時でも違ったらもう一回全部印刷し直すぐらい几帳面な方ですから、それでもう予備も持ってきて、ほいでとにかく、パンってやったら動かない、うん、ほん で、 でじゃあ予備のやつを探すどうするみたいな、でとにかくでもこのまま ライブ止めるわけにいかないからどうしようか、はい、った時にその後の構成をちょっと考えたら、はい何曲か後に北谷くんが、はい、北谷宏くんね、ダニーが、MD だったんですね。でちょ何の歌かはちょっとあ龍剣道だったかな、やっぱ特撮のコーナーかなんかだったから、じゃあそこちょっとマシンマンと龍剣道を差し替えて、ダニーが龍剣道を歌ってる間にとにかくこう何とかしようかなと思って時間をこうつなごうと思いましてね、はい、で最初はどうしようかなと思って、でとりあえず音が出ないんで、はい、とりあえずまあ僕がすぐ出てって、はい、でまあモジョさんなんでまたこれ気心知れてるんでなんとなく即興で漫才を始めたんですね。うん、でまあちょっと 2,3 分じゃないけどもちょっとしたらすぐ治るかなと思って、はい、それででもあ一向に治る気配がないな、まあ、そういう時のね、はい、水木一郎兄貴ですよ。兄貴本当頼もしいというか、やはりあんな大御所なのにですね、やっぱりイベントをちゃんと全般を見てらっしゃるから、うんはい、途中で、いわゆるこうほら AD が持ってくる、はい、5分前ですとかさそういうこうカンペみたいなですね、5分前ですとか、はい、そろそろ次へ行ってくださいとかね、一応それ当日ディレクターがそういうのを持ってたんですけれども、はいまあ、実質上はもう使ってなかったの全く、はい、ただそれが楽屋に置いてあったやつをそれを持ってきて、そろそろ、はい、5分前ですみたいなのを水木一郎兄貴がやるわけですよ、AD よろしく。でやっぱり兄貴がそうやって出てきてこうやって5分前とかやるのが面白いじゃないですか、だからみんながそれ見てだから退屈しなくてわーって笑ってくれる、やっぱそういうこうなんか気遣いの、ねはい、人でもあるんで、でそれでもちょっと時間がダメだなこれはっつって、ダニーにじゃあここはもう差し替えようってダニーに龍剣道歌ってもらってる間にってことで楽屋に戻って、はい、さあその時の楽屋ですよ、この楽屋が一つになりました。どうしたなんか動かねえみたいなけど、あれが CD が悪いのかな、したらモジョさんがあ CD の予備焼いてるから、おお出せ出せ出せとか言って、で兄貴とかクッシーとかみんなでおお出せ出せってみんなでおおってやって、楽屋がバーッと一つになって、よしこれを誰があの客席の一番てっぺんにある音響室まで持ってくんだみたいなことになって、おおどうするどうする、よしとりあえず僕行きますって、あの僕はね司会の僕がまず俺を持って、はい、誰かあの身近にいるスタッフいないかなとバーッと言ったら、あのディレクターが弁当食ってまして、もうみんなが楽屋でもう大騒ぎになってるわけでしょ、うん、でましてその前に音が止まってるから、はい、スタッフだってみんな右往左往のはずじゃないですか、 ディレクター、はい、うなぎ弁当食ってました。さすがにちょっとあんたこれ持って上がんなさいっつって怒鳴りつけましたけど、ドラッとおはーいみたいな、はダッシュダッシュみたいな感じ で、でそれで上がってったんだけど、はい、やっぱ CD の責任じゃなくてどうパソコンに問題がある。あでもう全くフリーズしちゃうから、あそこの上野の、はい、いわゆる音楽堂にある事務所のパソコンを急遽その場で借りて、はい、でそれを上野そのいわゆる音響室まで持っていく間、はい、MD の方をうまく3曲ぐらい続けて、それで4曲目ぐらいに動きましたっていう OK サインをもらって、そこでそれではモジョさんに歌ってもらいましょう、仮面マシンマンつって、まあ、何事もなくってわけにはいかなかったですけども、うん、でもまあいい感じで本当にビタッと止まることはなくね、すんで、でもやっぱだから未だに覚えてますね、その瞬間のその状況は克明に。忘れませんよ、あの時弁当を食っていたダメなディレクターをおめえ何してんだこらとか弁当食ってもらえちゃねえだろおらみたいな、うん、だから、まあ、生の世界だからね、はい、あ面白いことを言えば、そんななんか面白いエピソードというか、やっぱりいろんなとこ行って歌のお姉さんでとかね、うん、いろんなイベントやってるじゃないですか、なんか、はい、こんなことがあったなんてあります
昔
やるねほら叩けば埃が出るよあちゃ
すごい昔にまだ3人だった頃、うん、アップルパイが、
はい、
どこかのまあイベント スーパーかなんかのとか、はい、こ駐車場、
はい、
でイベントがあって行ったんですけど、
はいはい、で
自分で笑っちゃった
。いきなり笑い始めました。平山佳代子がちょっと壊れ始めましたけ ど
私たちアップルパイ3人ですって写真まで載って行ってるのに、はい、マイクが2本しかなくて
あら
おかしいと思って、2本でやりましたけど、
2本でその場合はやっぱり殴り合いで
勝った方がマイク
を話し出した人がアカペラでみたいな。
もうしょうがないからマイク立てて、
はいはいはい、
2本立てて、で3人で
踊って、なんとなくその間にこう入ってって感じで、は
い、もう聞こえても聞こえなくてもいいやみたいな感じで、ね、
そっちが悪いんだみたいな。
いろいろありますよね、そういうなんか地方とかに行くと意外になんかそういう認識をしてない人とかねっていうか3人です写真まで開いてて日本しか用意したら認識不足にも程があるんじゃないかと思いますけれどもあるよね、
ありましたね、あと、うん、
あるね、いいね、
はい、水木さんのライブで、
はいはい、
いいのかな、なんだっけ、ハーロックの、
はい、
なんだろう、ライブっていうかイベントっていうか、
はいはいはいはい、
ハーロックっていうかハーロックで始まった
オープニングね、
ライブが
あって、はい、1曲目
あれもやっぱり、
はい、
出だし、
うん、
さあ行くぞっていう時に、
はい、
パソコンがやっぱり固まっちゃったんですよね、
あった、
ありましたね、
やっぱりキャプテンハーロックのイントロ出す前にやっぱり波の SE ザザーンってやつが入ってでんドルルルルンって入るのね、うん、あれ気分が出るから
それで、うん、音が出ないし、
はいはい、
動かない、
はい、
で、まあ、始まるの何分何十分か遅くなっちゃったんですけど、
はいはい、
もうハラハラドキドキしちゃった。
ねオンエアイーストだ、ね、今オイーストがまだオンエアイーストだった頃ですね、それでハーロックで始まるからやっぱ兄貴はその歌でイントロで初めてそこでクロマントで、うん、ハーロックのイメージでパッと出てきて、うん、歌いたかったわけですよ、うん、ワンマンショーだったしね、うん、でところがそのオープニングでパソコン止まっちゃって波が出ないで、だからいわゆる音が出ないってことになっちゃって、うんうん、そうだ
そうね、あれ
でその時俺遊び行ってたんですよ。
あ遊び行ってたんですね。
見に行ってたの普通に。で見に行ってて、
うん、
したらあなんか音出ねえなみたいな話になってでこれなんかあったぞと思って、一番後ろの2階席の一番後ろで見てたんだけど、うん、ちょっとなんとなくダーッと舞台袖にね、
うん、
行ってみたの、うん、したら、うん、あこういう状況かなと思ったら、うん、兄貴がショッカー繋いでくれるか。
そうだそうだった、そうだった、そう出てきてくださったんですよ ね
そこ言ってほしかったな、自分の口で言うとなんかちょっと自分の手柄みたいでちょっと嫌だななんてちょっと嫌だなと思ったんだけど俺やりました
そうですそうです感動したんだそれ
出て
きたんだ
助けてくれそうそう
ほらそんなもんだ所詮ほらそんなもんだ他人事
すいません
あ感動したんだっけみたいな
そうそうそう、ね、さすがと思ったんですよ、
さすがと思ったんだけど覚えてなかったはい、さすがと思った、はいはいはいはい、聞いたああさすがだったね、あ偉いぞ俺頑張ったぞ俺みたいな
素晴らしい、
いやでもね本当あの時はもう兄貴もそういう気持ちでやろう入ってるだから、はい、で出るわけにいかない、うん、どうしたらいいかなって時、ね、たまたまだから俺行ってて、うん、で兄貴言ったらあしょうかちょっと出てくれるかとか、あ分かりました。でもどうしようかなと、あんまり事故にね事故だからみたいなのも嫌だし、うん、どうしようかなと思いながらもうでももうすぐ出た方がいいと思ったから、そのままもうとりあえず兄貴兄貴ってわめきながら兄貴あれ兄貴まだ出てないのみたいな兄貴ちょっと俺水木一郎見に来たんだけどまだ兄貴ねえねえみんなまだみたいな感じで聞いて、でなんかそれでこうなんか5分ぐらいこう喋って、そしたら、うん大丈夫ですみたいなことになって、うん、ほんでじゃあこの後はもう兄貴をたっぷりとみんな堪能してくださいみたいなことを言って帰った覚えがあるね、うん、
その説はどうもありがとうございました。
いいえどういたしまして、全く全然いいよ気にしてませんから本当に、
ね、なかなか水木さんをつまみ出す人もいませんしね
つまみ出す
そんな時もありましたね。
昨年の夏の出来事でございましたけれどもね、はい、まあこれもまあ一つのまあアクシデントといえばアクシデントでしょうか。水木一郎兄貴ねご存知の方はもうとってもよくわかるお話エピソードでございますけれども、トークが自由です。
そうなんですよ。
まあなんて言うんでしょうね、思いつき
そうですね
っていうか出たとこ勝負
ノープラン、
ねまあ、アドリブといえばいいね、うん、ノープラン、ね着地点がないみたいなね。でもついついこうね話してこうするとそんでよ俺がよあのよってこうなった時に、はい、割とミッチが堀江光子さんが止める役ですね、うん、割とね二人で出てると ね、はい、でもそれがある時にミッチが壺に入ってしまう時があるんですよ笑いの壺に。でずっと笑いが止まらなくなっちゃったりとかすると止められなくなる時がある、うん、あと最近ちょっと多々ありがちなのがミッチが先に壊れる場合があるただ最近あるんで、そうすると誰が兄貴を止めるんだという時がありまして、昨年の、ね、アニメジャパンフェスティバルだったと思うんですけれども、まあ、途中で2人の兄貴とミッチのトークコーナーがあって、はい、まあ、でちょうど、ね、その時に、作曲家の小森明宏先生が、はい、会場にお見えになってて、アストロガンガーとか忍者キャプターとかそういうね、あとあれですよ、イートーマキマキとかああいうね童謡とかも作ったりする先生なんですけれどもね、でその先生がご覧になってらっしゃるんで、まあ、ちょっとそういう今日はね小森先生もいらっしゃっててねっていう話で、小森先生お互い健康気をつけなきゃ、健康といえばこの間よ健康診断行ったんだけどよって話この健康診断の話はいらねえだろうなってなんか割となんかみんなの中でもこう、うん、これはいらねえな、もうバンドさんたちも休めるからいいけどでもこれはいらねえだろうな、もう舞台袖のスタッフたちもみんないらねえだろうな、もう客席のみんなもいらねえだろうなっていう雰囲気がこうあって、さあこれをどうやって止めればいいんだろうっていうのがだんだんね、はい、で一時期兄貴がしゃべなんか長くなりそうだった時はこうやって負けとかね、そういうなんかこう一時期そんな流行ったこともあるんですけども、まあその頃はねそう言われてもなんかどうしたもんかな、でもこれ以上やっちゃうとやっぱ兄貴にとってもマイナスになっちゃうよな、あんまりなこうまた2チャンネルで書かれてもいけないしななんてなことを思いながらどうしたもんかなと思って、もう僕も袖で見ててあれどうしようかなと思った時にね体が動いてましたね
もう体が先に動いて、
はい、気がついたら、水木一郎を抱え上げて、ステージからつまみ出してましたね。
もう
黙ってお
かしか
黙々と
運んだってことですね。
もう何も言わずにもうつかつかつかっと兄貴の後ろを歩いてって羽交い締めにしてそのまま舞台袖に連れてったんですね。
すごい、
あの時の皆様の私に対する感謝の目
ありがとうございます、
もうありがとうございます、よくやってくれたみたいな
拍手でしたから ね
でもうステージ脇でみんなショッカーさんグッジョブとかもういわゆるアニメジャパンフェスティバル十数年の歴史の中で一番いい仕事をしましたとじゃあ俺の13年は何だったかと思いますけどでもっていうぐらいなんかまあそういうなんかね伝説も生み出すことができてなんか非常に、でもそれはやっぱりね、で兄貴もそれをすごくもうショッカーありがとうなみたいな、もう兄貴が一番ゲラゲラ笑ってて、
とても美味しかったですね、
とても美味しく料理させていただいたやっぱり長いことやってますと、まあ、あうんの呼吸じゃないですけども、そういったねなんかいろんなどんなことがあってもあの抜群のチームワークで、ね、やっぱりもう兄貴を筆頭にねもうミッチや 影ちゃんやね、まみくねえや、ね、からもちろん特撮ヒーロースピリッツの方になりますとね、はい、やっぱりクッシーを、ね、座長にしまして、モジョさんとかもういろんな方たちがこう来て、でなんかこうそこでいろいろと何か新しい何かが生まれていく、うん、そしてどんどんと、みんなが聴きたかった歌がまた発掘されたりね、
はい、
うん、新曲が、はい、発表されたり、まあ、そうやってつながっていくわけですよ、はい、でそういった時にいつも、バックで支えてくれるのが我らがアップルパイだというわけでございます。
ありがとうございます、
ね、
ありがとうございます。
はい、まあ、ですから今後もまたね、末永くいろいろと、はい、お付き合いをお願いしたいなと思うんですけれどもね、はい、といったところでほら大体いい時間になるんですよ。はい、で最後にですね、では、ね、お二人から、はい、まあ、今日いらっしゃってる皆さん、そして今もちろんこのラジオを、ね、はい、聞いてくださってる皆さんに、まあ、今後の、まあ、まあ、抱負でもいいですし、はい、ね、メッセージをいただければと思います。はい、ですぐ、かよちんが今さやちゃんをパッと見て顎でお前からやれと、お前からやれ、顎でね、今顎でふっっていう感じで、あれ声優さんだったらふっという息を入れるような状況で顎で、
怖いですね、
やっぱここ縦社会ね、じゃあやっぱここは順当に言っておきましょうか、はい、じゃあ、杉山さやこさんお願いします。
はい、じゃあその20周年も迎えたことですし、
はい、
アップル独特にこう皆さんで楽しんでいただけるようなステージとかもこれからできたらいいなと、はい、思いますので、まあ、仲良くやっていきますので、はい、皆さん応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。杉山紗友子さんでございました。では平山佳代子さんお願いします。
はい、そうですね、今年は何かアップルパイで、ね、面白いことができたらいいなと思ってますので、応援の方よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。平山佳代子さんでございました。アップルパイのお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。さあということで、れなちゃん、
うん、
ね、結構今日質問来ましたね。
今日もう本当にみんなそんなに聞きたかったかっていうぐらいいっぱい、
ねえ、本当になんでいつもこのぐらい来ないんでしょうか。いやいやいやいや、
びっくりするぐらいいっぱい来ましたよ。
ねえ、いや今回初めての方が多かったようでございますんで ね、
そうですね、
今後ともぜひね、番組の方も皆さん聞いていただきたいと思います。毎回毎回いろんな方をまたね、今後ともお招きして、楽しいお話進めていきたいと思います。ぜひ、秘密基地へようこそ、これからもよろしくお願いいたします。ということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。この番組は同人印刷の猫のしっぽの提供でお送りしました。